はい、どうも原です。それではですね、情報のすすめの質問フォームに投稿いただいた内容に対して答えていきたいと思います。はい、私はシングルマザーなので、シングルマザーやシングルファーザー、主婦など、時間や心に余裕がない方をターゲットに、現状よりもお金にも時間にも心にも余裕ができるように情報販売を進めていきたいと思っています。アメブロ2個、オプトインをする用と、ちゃんと自分のメディアを作る用、そしてワードプレスを制作中ですが、うまく作れません。ツイッター、フェイスブックを登録してますが、うまく活用できません。先生の音声を聞いたり、PDF などを印刷して頭に入れてます。そして他人のブログを見ていいなと思った書き方、デザインを真似したりしています。現在本番用では何を売りたいのか分からなく、迷走している感じです。私としては読書が好きなので、そちらで得た知識などをもとに、心に余裕がなくネガティブやマイナスな思考を変えて、基盤を整えたからビジネスにつなげていく方法を考えています。最終的には羽田先生の商品を売っていけるように持っていくのが目標です。羽田先生もよくおっしゃっていますが、この人からの商品だから買いたいと思って買っていただきたいので、自分を高めることでビジネスの幅も広がるのかなと考えています。このことを発信していく感じで、大丈夫でしょうか。その方向で大丈夫でしょうか。現在ブログのタイトルはターゲットを意識していないので変更したいのですが、今更変えるのはおかしいでしょうか。最近シングルマザーについて書いた記事がいつもより反応が良かったので、タイトルも明確にした方がいいのかなと思いまして、迷走して途方に暮れているので、返答いただきたいです。よろしくお願いしますということですね。これは僕何度も言っていると思うんですけど、ターゲット明確にするにはどうしたらいいかっていうと、言葉で選ぶということですね。要はつまりブログのタイトル、ターゲットが明確になっているなら、そのタイトルはターゲットを意識してないので変更したいのですが、どう思いますかっていうことですが、それはそれが理解できていれば変更しなきゃダメですよねというふうにね、考えられるようになっていただきたいなと思いますよね。要はそのブログに来てほしい人を、ね、自分が選ばないといけないということですね。わかります。言葉をそこに出すことによって、自分は来てほしい人を選べるということです。これがまずもって、とても重要な理解になっていくということですね。あなたが言葉をそこに載せるから、その人が、来てくれる、要はそれに共感してくれる人、それに理解を示してくれる人が来てくれるということになりますので、ぜひ、ね、そこを理解していただければ、もう変えるのなんて、今更変えるのはおかしいでしょうかなんてことは一切ないですね。もういつまでも、いつまででも変えまくりますということですね。もしそのターゲットを変えるならとかね、ターゲットが明確化されていないなら、ブログのタイトルなんて何度でも変えたっていいと僕は思ってますし、僕も何度も変えましたからね、何回も変えてますんで、そこら辺、そういう反応を見て、やるというところですね。もちろん反応を見て、反応が良かった、良くなってくれて、良くなったならこれでいいんだなっていうことですよね。自分が意図したターゲットの方が来てくれている、言葉を選べているということかなと思います。はい。で、質問に関してですが、羽田先生もよくおっしゃってますが、この人から買いたいと思っていただきたいので、自分を高めることでビジネスの幅も広がるのかなと考えています。このことを発信していく感じで大丈夫でしょうか、その方向で大丈夫でしょうかということですね。まあもちろんね、それじゃないと発信していけないじゃないですか。自分が得た新しい知識、得た知識なり、実践して得た知識ですよね。そういったもの、得た情報っていうものを、発信していくっていうところですよね。だからこそ常に、自分が、発信する情報がフレッシュであり、理にかなったものになるし、説得力がそこにね、はまってくるということなので、そのことをね、当然ですけども発信していく感じで大丈夫ですという形ですね。ただその分発信していくためには、やっぱり自分でアクションを起こして、こう仮説を立てて行動するわけです。行動した先に結果を見て、あ、これダメだったな、良かったなっていう感じで、で、僕はダメだったことだって、ある意味言った方がね、全然ね、信頼性で言うと、それもね、プラスになってきますよね。ダメ、あれはダメでした。 って言った後に、でも今回これは良かったですって言ったら、これは良かったですっていうのがものすごく際立つということですね。これをしっかりね、理解していけば、大丈夫かなっていう感じで、思いますね。なので、自分を高めることでビジネスの幅も広がっていくっていう、ここがちょっとね、自分を高めることを発信していく感じで大丈夫でしょうかっていうのは、ちょっとざ、あのー、なんでしょう。こうザクッとしすぎていますが、学んだことを実践して、そこから得たものをね、何でもいいから得たもの、相手にとって価値がありそうだな、まだね、自分はもう見たけど相手はまだ見てないでしょっていうね、こちらをね、教えていくという形ですね。要は僕がいつも言ってるというかね、思ってるのが、情報発信っていうもののベースは、要は未体験ね、未体験、要は僕は経験したけど、体験したけど、相手の人は体験してないものを共有する、ね、未体験の共有。そして、もう一つは、すでに共有したもの、経験したものね、お互い経験したものを、共有する。ってことですね。期待権ってですね、未体験に対してすでに、経験したことっていうことで、期待権っていうことで、未体験の共有、期待権の共感という形ですね。これをぜひね、覚えていっていただきたいなと思います。それでは、お次いきたいと思います。アフィリエイトでまずは月収10万円を行くようにしたいです。アフィリエイト初心者向けの情報を発信するサイトと、アフィリエイトの概念やマインドなどについての情報を発信するサイトの2つのサイトを作りました。私の考えとしては、アフィリエイトの概念やマインドなどの情報発信しているサイトの方がユーザーの反応がいいので、そのサイト1つに絞って情報発信しようと思っています。そしてアフィリエイト初心者向けの情報発信は、ワードプレスかメルマガで、アフィリエイト初心者講座などを作っていこうかと思っています。アフィリエイトの概念やマインドなどをの情報発信をしているサイトを1つに絞ったことで、自分のメルマガに今後登録してもらえるかが心配です。まだ自分は有名ではないので、アフィリエイトの概念やマインドについての情報発信ばかりしていても大丈夫でしょうか。初心者向けの情報発信を続けた方がいいのでしょうか。よろしくお願いします、ということですね。これに関しては、要はサイトをね、2つにする必要はどうですかね、ないんじゃないかなと思いますね。例えば、要はどこまで自分がターゲットを明確にしているかですよね、このサイトの中で。初心者の方を見てターゲティングを明確にしているならば、当然ですけれども、初心者講座っていうのかね、その類のね、情報っていうのは、価値がある情報になりますよね。で、そこに加えて、当然ですけれども、その方たちも、アフィリエイトの概念やね、考え方、マインドセットについて、知る必要があるじゃないですか。だから、そういった情報、必要ですよね。で、その記事が良ければですよ、そこで、この人いいこと言ってるっていうか、この人の記事から学びが得られるなって思うから、思えばですよ、メルマガに登録されるじゃないですか。その有名ではないとかいうね、話は、僕はもうかなり前からそんな必要は一切ないって話をしてると思うんですけども、有名である必要はないですよ。有名だから稼げるんじゃない、稼げるから有名になってったってわけだけですからね。わかりますか？僕だって最初から有名じゃないですから、ね、そこ考えたら、一生誰もね、無名なやつは稼げないっていうね、ロジックになっちゃうじゃないですか。じゃないですよね。僕もよくわかんないそこらのうぞうむぞうのね、構造からですよ。そこから一生懸命はそういう形で記事を書いてね、ブログの中、要は自分でいろんなことを経験してって、その中でその記事をね、読者読んでくれてる方が、価値を感じてくれるような形で配信していって、その中で人を集めてって、そしたら当然その中でもっとね、なんて言うんでしょう、濃い情報を出すからメルマガ登録してみませんかっていう形でオファーをしたわけですよ。そうすれば当然ですけども、メルマガをですね、読んでみようかなっていうふうに思ってもらえるじゃないですか。だからここのね、もうむしろここのマインドがね、 ないじゃないですかということですね。アフィリエイトの概念やマインドについての情報発信しているならばよ、ですよ、一番大事なマインド抜けてるじゃないですかという話になっちゃうんで、ね、ダメじゃないですかということですよと。わかりますか、ね、じゃないですか。誰も有名じゃないですよ、最初は。有名になってったんです。なってったから、ね、まあ、稼げる人間、稼げる力をつけてったから、要は人が集まって、その中で、ね、例えばメルマガをオファーしたら、メルマガ登録をオファーしたらね、登録してくれたわけですよ。で、その中で、まださらに、質の高い情報をね、配信し続けてったから、その人の、なんていうでしょう、特典付きのアフィリエイトをね、買ってみたくなるってことですね。その人が買って、よかったよっていう商品を紹介してて、そこに対してもさらにその人の特典をね、付けていれば、教材の価値って倍になるじゃないですか、という話ですよね。そしたら、そこに対して、ね、オファーをしたらね、商品は売れるですよね、と。売れますよね、ということですね。で、それが積もり積もって、有名になるってことですよ。僕だってそんな有名になったのなんかね、有名になったとか、まあよくわかんないですけど、まあ有名になったのはほら、そういうキャンペーンとかしたりとかね、要はお金使って広告使って、ね、露出をね、増やしてっただけですよ。だからそんなの誰だってできますからね、言ったって。今からじゃあ500万用意してくださいって言ったら、ね、500万で、広告かけて、例えばね、オプトインキャンペーンとかやって、でもいいですし、500万で業界の有名な人のね、メルマガに、豪快広告をね、打ちまくれば、まあ普通に余裕で有名になりますよねっていうことですよね。ただじゃあその500万回収できますかって話じゃないですか。稼ぐ力ない人だったら、まあ有名でも稼げないですよね、というね、こんな、普通の当たり前のことなんで、ね、そこぜひ忘れないようにしていただきたいなと思いますね。でですよ。で、今2つ作っているわけじゃないですか。で、1個がそのアフィリエイト初心者講座と、そのマインドの系の、概念マインド系の情報発信するサイトを2つ作っていて、で、情報発信系の、マインド系の、サイトの反応がいいということですが、その反応、サイトの反応のいいね、層がどういう人間なのかっていうところですよね。で、例えばじゃあその人たちが初心者講座じゃないを必要としないね、中級者層だとしたら、ね、今自分自身が中級者の層にいないんですから、まあはっきり言うとね、特典つけられないですよね、魅力的な特典を。っていうところで考えると、多分集まっている方たちも、まあね、初心者系の方が集まっているんじゃないかなと、いうふうには思うんですけども、まあそれまずね、どういう人がいるのかっていうのを、まあ、チェックしてみてほしいということですよね。で、まあそれで、なんて言うんでしょうね、その同じ記事をそこに、同じ記事もね、そこに入れてみてもいいと思うし、逆にそのマインド系の講座の中から、例えばメルマガで言ったようにアフィリエイト初心者講座っていうのをオファーしてみて、その中で何人登録してくれるかで、その初心者講座にね反応してくれる人の反応率っていうのが分かるわけじゃないですか。こういった感じで、自分のね、媒体にいるであろう読者の方たちを、なんていうの、抽出していくっていうかね、セグメント分けしていけるっていうことをね、理解してください。これがまあ要はアフィリエイトのね、メールリストマーケティングのベースですよ、基礎ですよ、基礎ね、エスプレッソ式マーケティングのね、基礎の、ね、内容ですよ。要はそこで抽出するってことですね。自分の媒体にいる人たちに初心者講、まあ初心者講座っていうね、こうドンズバなワードを使えて、これが響くかどうかで言うと、ちょっと僕は微妙だな、もうちょっと企画っていうかね、その、なんていうでしょう。ネーミングもうちょっと考えましょうっていう感じにはなりますよね。アフィリエイト初心者講座始めますって言ったら、言ってね、登録してくる人なんて、多分おじいちゃんとかそういう感じじゃないかなって思うんですよ。じゃないですか？それネーミングって超重要ですから。だったら、もうちょっとね、こう、なんていうんでしょう、入ってみたいって思えるようなネーミングもしっかり考えた方がいいですからね。そのために要は、そういう ね、ネーミングっていうものの視点を持つためにいろんな人の情報を見るっていうのが一つね、大事だったりするわけですよ。例えば、オプトキャンペーン見たって、あ、どういう、これ結局初心者に向けて、の商品じゃないかと思った時に、ね、どういうネーミングでね、それ誘ってんのかとかね。でもまあ大体ね、誰でもとか簡単にとかいう話になってますけどね、みんな一本調子の、マーケティングしてるんで、それのあたりはね、そういった感じで見ていけば、ね、どういうふうにすれば、まあね、エスプレッソできるかっていうところをね、ご理解いただけるかなと思いますね。要はまあ言ったように言葉でエスプレッソしていくということですよね。これを理解してください。自分の媒体に何人かというか人がいるっていうなった場合に、ね、どうやったらエスプレッソするかっていうと、どうやってエスプレッソするかって言っても言葉でエスプレッソする以外ないですから。ね、じゃないですか。だって言葉以外どうやってエスプレッソするんですかと。ね、ここに登録してくださいだけで言ったって、何がってなりますよね。じゃあ、ね、初心者講座を作るので登録してくださいって言えば、まあ、自分を初心者だと思っている人がね、登録しますよ。でも、まあね、初心者だとしても、初心者っていう言葉にはあまり動かないと思うのでね、動く人は本当ね、おじいちゃんみたいな人だと思うんですよ。普通におじいちゃんみたいな人っていうのは、私は初心者なのでできませんがっていうふうな言葉を使う人ですよね。そういう人しか集まってこなくなったりするということです。だからこのね、エスプレッソする言葉っていうのはかなり繊細な、コントロールをするようになるわけですよね。このあたりもしっかりね、理解した上で、今あるね、人が集まってる媒体から、要は大事なのはメールマガに抽出するっていうこと。これだけ見ていればいいです。そうするとどうすればいいかっていうと、ブログの役割はまあ基本的にはそういう、その自分が売るであろう商品に対して、興味を持ちそうな人っていうことですね。その興味を持ちそうな人を集めれて入れて、まあ、集められているならば、別にね、そんな、なんて言うんでしょうね、どうこう、こうね、そのアフィリエイト初心者講座がどうとかそういうふうに考えるんじゃなくて、メルマガでそっちを展開していった方が僕はいいかなとは思いますよね。いいかなっていうか、そうするべきだと思いますよ。ね、自分の媒体に人を集めて、結局やることっていうのはそのメルマガで、セールスするってことですよね。だから、まあ、この初心者講座っていう感じでね、絞ってエスプレッソしたならば、どういう商品をそういう人たちに紹介するか、ね、そのための初心者講座って考えられているかですよ。単純にこれ初心者講座っていうのを、講座だけやって、終了ってなるんじゃダメですよってことですね。少しはそういった着地点をどこに持っていくかっていうのを意識ね、それを明確にした上で、ステップメールを組むっていうことが、とても大事なことになりますので、そのあたりね、もう一度しっかり考えてやってください。そうすれば月収10万円なんてね、いきますから。ね、わかりますか？ 1 万円のアフィリエイト報酬の教材10本売ればいいだけですからね。じゃあ何人に、ね、制約率どのくらいのステップメールを書いて、そしたら何人が、ね、登録してくれればいいのかと。いう計算になってきますよね。そしたらじゃあその何人を集めるためにはどうしたらいいかっていうことですね。そういったことに、頭を使っていくという形で、お願いします。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。